皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月15日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は新型コロナは速度が速いというお話です。なかなかですね、この新型コロナウイルス大変な状況になってきたと思います。やっぱりいろんな意味でですね、世界を大きく変える力になることはもう間違いありません。でこう見てますとですね、いくつかその非常に興味深い特徴があると思うんですけども、まず前から申してますように、これはそのウイルスがね、本当に人をたくさん殺してしまって、人があまりにもたくさん死んだために経済が止まっていくっていうことではなくて、むしろ経済の免疫反応ですね、ウイルスが大変だと、ウイルスに感染したら怖い、危険だということで、日本でいう自粛ですよね、もうみんな仕事しなくなる、家に閉じこもっていく、こういうなんかですね、言ってみれば、経済が、働いている人たちが身を守ろうとする、そういうその運動ですね、免疫反応によって経済が止まっていくわけですね。サイトカインストームということであります。じゃあその恐怖感がなければいいのかというと、そんなことはなくて、やはりこのウイルス、いろいろ言われてますようにですね、ちょっと普通のインフルエンザとは違いまして、非常に危険な部分がたくさんあるんですね。したがってその、逃げるには逃げるなりのちゃんと理由がありまして、やはりそのたくさんの人が同時に死ぬというよりも、むしろそういうウイルスが、出てきたということで経済が止まっていくという、間接的な影響がすごく大きいんですね。したがってその根っこにありますのは恐怖感でありますから、ウイルスがたとえこれ一旦収束したとしてもですね、人々の恐怖感が消えるまでは物事は元に戻らないんだろうと思うんですね。ここがだからすごく重要なところで、今回その、インフルエンザですね、スペイン風邪と同じような展開になったとするとですね、少なくとも感染のピーク3回あるんですね。で日本の場合は1回目と2回目にものすごい死者が出るんですね。でそうすると来年の、冬ももう1回感染ということで、少なくとも2回は大きな感染があるということになりますから、たとえ夏の間ですね、1回なんかその流行が収束したように見えてもですね、秋までは、いつまで感染流行するかわからないんで本格的に再開できないし、じゃあ2年目が終わってそれで本当安心かっていうと、ワクチンができてるだろうというアメリカの、その辺は予測でありますけども、果たしてそれで全部効くかどうかですね。インフルエンザでもいろいろ型があってですね、型が合わないとインフルエンザのワクチンって効かないですよね。そのあたりのことがまだ何ともわからない状況でありますから、言ってみるとこの恐怖感で動いてるわけなんで、それはマーケットの恐怖指数が跳ね上がるのもその通りでありましてね、まさにその文字通りなんですよ。恐怖で動いてますから、心理的な面がすごく強いんで、この影響というのはやっぱりその経済と景気、経済景気は心理にすごく影響されますから、やっぱそれはもろに影響を被っているということですね。それからもう一つこれ見ててすごく大きな特徴は、スピードが速いということですね。最初と最後だけこう見てみるとよくわかるんですけども、ウイルスが蔓延して何が起きましたか。盛り場に人が行かなくなりましたよね。街の人並みが減りましたよね。あれバブル崩壊すると起きる現象ですよね。昭和のバブル崩壊を見た方はよくご存知だと思いますが、あれは3年ぐらいかかりましたよね。3年ぐらい経って、でその本当盛り場から人が消え、それから、街や歩く人がいなくなったし、それからスポーツ芸術活動ってですね、すごく沈滞しましたよね。むしろバブルの景気のいい時はスポーツ芸術活動にものすごくみんな金出してたから、そこすごく賑わってたんですけども、バブル崩壊すると一気にしぼんじゃいましたよね。それからバブルの時期って温泉地観光地すごく賑わってたんですよ。団体客とかたくさん来ましてね、今でこそ外国人ですが、昔は国内人ですよ。国内の会社の団体旅行とかすごくてですね、それで温泉とか、観光地結構にぎわってたんですけども、バブルが崩壊して、 同時平成に入って平成4年ぐらいになったらもうどんどん閑古鳥鳴いちゃってですね、すくらかになっちゃったってことありましたよね。あれ全く同じですよね。それから不動産が売れなくなった、もうそれはその通りで、世界中今ですね不動産も動き止まってますよね。でこれは売れないですよね。銀行だって融資出ませんしね。だからそういうことがどんどん進んでいくと、やっぱ人々の生活っていうのはどんどん萎縮してくると同時に経済はものすごく萎縮しますよね。いわゆる土地神話が崩壊していくわけですよね。今世界中同じじゃないですか。それからやっぱりそれがどんどん進んでくると、この借金返せない会社とか借金返せない人が増えてきて、最初は支援するんですけども、最後決断を迫られるわけですよね。まあここまで支援したからもう整理して終わりにするかとかね、いやどっか会社売るかとか、あるいはなんかまあ万歳して終わりにしちゃうかとか、あるいはなんか立て直すとかですね、やっぱりみんなこう決断を迫られていったんですね。まあ最初はなんか大変だから皆さん救済したんだけども、ある程度時間が経つとさあどうするかって話になりましたよね。いや今回は全く同じなんじゃないですか。海外なんかでも利子とか家賃の返済猶予3ヶ月4ヶ月でやってますけども、猶予終わった後どうするかですよね。いや、 やっぱ払い続けるなかなか難しいという人も多くて、だから契約を変えるとか出るとか、あるいは踏み倒すとかなんかしなきゃなんなくないじゃないですか。そういうのってですね、これからやっぱりどんどん増えてくるわけで、だから気がついたらバブル崩壊と同じような状況になってますよね。そうすると今度倒産ですよ。金融機関から始まって倒産が出てくるわけで、もう海外の方でも特にファンドですよね。銀行は小さいところ大変ですけども、ファンドは大きいところも大変ですよね。ものすごくやっぱりファンドが今追い詰められていて、ああいうのもそのバブル崩壊すると、まあ、起きる現象ですよね。だからこう最初と最後見てみると、本当にですね、これバブル崩壊の現象なんですよ。だからそのあんまり驚くに当たらないことで、国際協調の崩壊もそうだし、大都市から人が逃げていくっていうのはもうあれバブル崩壊だそうですよね。逃げていくっていうよりもですね、大都市から地方に行こうという人なんか増えていくんですよ。バブル崩壊するといろんなその理由でですね。いやだから本当最近はね東京一極集中でしたけども、昭和のバブルが弾けて平成になってからしばらく東京の人口って減ってきましたよね。あれ東京に金が入って開発進むのは清和会があれ政権取ってからでしょう。だから森喜朗以降ですね、清和会っていうのはあれ都市利権の連、大都市利権の連中ですから、それまでの形成会って地方中心でしたよね。だから東京ってそんな大開発なんかあまりやってなくて、むしろだから東急東横線出してますでしょう。横浜と今元町ですか、昔の桜木町ね、あれと渋谷を結んでる路線、昔だから形成会の時代はですね、横浜桜木町行きがですね上りと、渋谷行きが下りって言われてましたもんね。渋谷なんか捨て置かれちゃって横浜の方が発展していて、反対にあれなんですが、清和会が政権取ってから逆転しましたよね。渋谷をはじめとした都心がどんどん開発されて、で東京に人戻ってきたんだけど、まあ所詮バブルだったわけですよね。また地方に戻ろうとして、皆さんいますよね。もうこのウイルス騒動でもう皆さんもうビビり上がっちゃったんじゃないかと思うんですが、まあそんなの見てもですね、いやこれやっぱ地方に人戻りますよね。これバブル崩壊と同じじゃないですか。アメリカなんかでもそうですよ。もう今から、今もロックダウンだから難しいけども、もうちょっと前ですよね。銀行でありったけの現金をですね、ATM から引き出して、それで現金持って地方の別荘やリゾートに逃げる人がたくさんいましたよね。ああいうのも逃げ遅れるとね逃げられないんですよね。まあああいうのをこう見てるとですね、いややっぱりこのバブル崩壊なんだなと思うんですね。だからこう最初と最後だけ見るとですね、これ猛烈な速度でのバブル崩壊なんですよ。過去経験したどんなバブル崩壊よりも多分早いんじゃないですか。でも症状は同じなんですね。症状は同じで、最後だからこれつけは財政に回ってくるわけで、財政赤字がとんでもなくなっちゃって、そのうち政府が維持できなくなるわけですよね。でその最後なんかまあなんとかしようとなったら、これあれですよね、産業構造の大転換、政治の大転換をやってその変わっていくと いうことになるわけで、それでバブル崩壊すると政治も変わるんですよね。ご承知の通り1930年代もですね、共和党から民主党にアメリカ変わりましたよね。ルーズベルトが出てきましてね。それから日本の方もですね、その昭和恐慌前後ですよね、政友会が実権政治握りましてですね、変わりましたよ。その後軍部の政治になってきましたよね。から昭和のバブル弾けた時も自民党は政権失ったし、それからそのリーマンショックの前のね、リーマンショックの時ですね、あれもその株暴落しちゃって、あの時も麻生太郎がね総理大臣だった時ですよね。あれ自民党政権失いましたよね。だからやっぱりバブル崩壊するとですね、政権与党はですね、崩壊するんですよ。政権になれなくなるんですね。まあそういう現象がやっぱり急速に進んでんじゃないですかね。まあ安倍内閣もですね、なかなか倒れないという声もよく聞くんですけども、まあ、中の様子いろいろ聞いてるとですね、結構ごたごたしていてですね、でしかし一つ言えることは、大したことないとまだ踏んでんですね。あれ大したことないだろうと踏んでんですよ。なんか日本人は BCG やってるから大丈夫だとかですね、わけのわかんないこと言っててですね、でだからそのあえて悪い話を聞かないようにしてますね。でもあれって本当その平成の時のバブル崩壊していくとの日本と全くよく同じだった、全く同じですよね。当時の大蔵省なんかとねよく似てますよね。大したことないというのが仕事になってるわけですね。でもやっぱり大したことなんですよ。で最後はだからみんなこう逃げちゃうわけですよね。全然変な突っ張りもならなくて、戦争負ける時もそうですよね。昭和20年の、ついこの間までね、つい昨日までですね、というか今朝までですね、戦争遂行って言ったのがもうね、終戦の証書でもうみんな雲の子散らせるにいなくなっちゃったという話になったんで、よく似てるんですよね。だからとにかく今回はスピードが速いっていうことがものすごい大きな特徴です。このスピードが速いがためにですね、多分ウイルスの初動を中国もアメリカも世界もやっぱり失敗したんですよね。こんなに早く感染者がどんどん増えて死者が出てくるなんて多分思ってなかったと思うんですね。だからそのやっぱり対処は遅れてしまったんだと私は思うんですよね。でやっぱりそういうのってこう人間のこの隙ですよね。ウイルスは人間の隙をついてちゃんと出てきてるんだと思うんですよ。まあ生物兵器かどうかって話もありますが、まあそれは分からんですね。兵器だろうなんだろうが扱ってんのがそのウイルスですからね。生物と非生物の間にあるわけで、それ完全な人工物じゃないんですね、あれ。だからそんな簡単にですね、人間が思った通りコントロールできるようなもんじゃないと思いますよ。しかもウイルスってどんどん変異していきますからね。あれ3月末までのデータに基づいてウイルスがどのように変異したかを研究した人たちがそれをアニメにしてのご覧になりましたですかね。あれは非常に面白いですね。あれ一つ一つ全部遺伝子をですね見て、遺伝子解析やってどこをどう変わってたか、樹形図、クラスター図ちゃんと作ってですね、あれ面白いですよ。そのまず中国の武漢から始まったウイルスが行ってね、で大きくは中国型、アメリカ型、それからヨーロッパ型なんですね。ヨーロッパ型の方はなんか2つ3つぐらいありますよね。それからあとオーストラリアに行ったのがまた別の方なんですよね。だからやっぱその地域地域に応じて、あれウイルス変異してるし、でもそれは大きな括りであって、もっと小さな括りって言ったら無数に変異してますよね。あれ全部調べたってのはすごいんだと思うんだけども、とにかく無数に変異してるんですよね、ウイルスがね。だからああいうの見るとなんか人間の浅知恵でですね、そう簡単になんかねウイルスが退治できるとか思わない方がいいんじゃないかと思うんですよね。あれ自然界の生き物でありますからね、まあ、生き物なのか生き物でないのかもよくわからないような存在でありますから、まあそういうのを見てるとですね、なんか本当こう人間が試されてるなっていう感じがするんですね。でやっぱりこう一つの時代、安定した時代っていうか人工的な安定なんですけども、それに安住しておりますとですね、非常に大きな隙ができます。そこを全部疲れてると、まあ、最近のこの気象の変化もそうだし金融の変化もそうなんで、あれよあれよという間に物事進んでいくわけですね。ですから私は前々から思うんですけども、とにかく今の人たちは危機感がなさすぎますよね。特にリーダーがね、今日の話しか考えない、もうそんな話ばっかで今期いくら儲けるとかね、そんな小さい話しか考えないリーダーが多いわけですよね。で安倍内閣とか清和会の内閣はあれ全部利権集団ですから、結局自分たちの利権のために政治やってるわけですよね。 で選挙負けると嫌だから選挙だけは勝つようにして、あとは自分たちの利権のために政治やってるわけで、要するに利権屋が全部中も外も取り巻いてるわけですよ。この連中がわわわわ言ってですね政治やってるわけですから、それは国民の方向くわけないですよね。でもそういうのっていうのは一つのこの、まあ、バブルの象徴ですよね。昔で言ったらあれでしょう、あの軍部がまさにそういうね、軍事バブルをやってたわけで、戦争バブルやってたわけですね。見事に敗戦で崩壊しましたが、それからあの中曽根以降がそうだよね。中曽根竹下のあれ以降ですね、金丸とか出てきまして、ある種の利権団体があそこありましたよね、深く根ざしていた部分がありましたよね。でそれは当然財界ともつながってるし、海外ともつながってるわけで、利権集団が間違いなくありましたよね。だから今回全く同じだと思うんですね。その利権集団があって、大体その役所なんかに出ていく学者なんて変な学者が出ていくわけですよ。普通真面目な学者はですね、役者の審議会なんか絶対入りませんからね、役所のね。こんなもんですね、黒を白とやらせられる、白を黒にするのは何ですかね、審議会の仕事でありますからね。で真面目なその学者はですね、審議会なんか絶対入んないですよね。ところがやっぱりなんかね、変なおかしい学者いるんですよ。おかしい学者が名誉欲だとか金欲だとかなんだか知らないんだけどですね、審議会入ってってですね、こう牛耳ろうとするわけですね。ほらもうね、政権取り入ってですね、あの人たちはなんかめめしい世界ですからね、あの人たちの権力闘争ってのは本当なんかね、潔くないです、あの人たちの世界はね。まあそれでそのまあ変なことやってですね、だから普段はなんかね適当に利権維持のためにやってるんでしょうけども、一応断ったら何にもできないですよね。大体考えてくださいよ、もう昭和の時代ですね、日本の自民党なんてものはね、東大が全部一手御用達だったんでしょ、政治はですね法学部、政治学科ね、これが一番偉いと。それからまあ民法をはじめとしたですね、あと法律については東大法学部、経済は東大の経済学部で、教育は東大の教育学部、医学は東大医学部とかね、原子力は東大工学部とかね、みんな御用達があったわけですよ。その学者連中は出入りしてやってたんだけど、何のことはない既得権益ばっかになっちゃって、結局平成のバブル崩壊全部吹き飛んだわけですよ。これで今度はですね、慶応のね竹中平蔵とかもっとひどいやつが出てきてですね、東大の薬なんか飲むから間違ったんだと、今度は慶応の薬がいて飲まったらもっとひどい薬でですね、国民国ごと丸ごと変なことになっちゃったって経験ありますでしょ。でああいうのがまだ続いてるわけですよ。変な利権団体が集まっちゃって、それが今のこの政和家の政治でありますから。でもやっぱりね、あれ株の暴落って一番答えるんじゃないの。所詮あの人たちはやっぱりよく分かんない人たちだから、目の前のことしか分からないんで、やっぱ株なんでしょうね。株が上がった下がったが一番よく分かるし、それ以外多分よく分からないんです、あの人たちね。先々のことなんかさっぱり分からないし、結局だから今彼らはお互いに大したことないって言い合ってるんですね。いやどっかまだにぎわってるとかね、どっかまだ健全だと。いや今ね、にぎわってたらいけないんでしょにぎわってたらいけないのにさ、にぎわってるとかなんか言っちゃうわけですよね。なんか頭おかしいですよね。でまあ予防線張ってんでしょうけども、要するに自分たちの外側に一切金は出さない。要するに利権集団ってのは金の取り合いやってるわけですから、要するに利権集団の中で平等に公平に金を分けるなんてこと全然ないんですよ。あの連中の中で金の取り合いをやってるわけで、だから一般国民に回す金なんかありゃしないですよ。あるとすれば嘘か、あとはだから選挙に勝つためにちょっと巻くぐらいの程度でね、それは本当に巻くなんてことはありえないですよ。まあそういう集団ですよ。で野党の方を見りゃ分かるでしょう。もうなんかですね、自分が責任を負いたくないと思ってるのかですね、本気で出てこないじゃないですか。自民党の清和会以外の連中もそうだな、自分で責任を負いたくないと思ってんじゃないの、出てこないじゃないですか。で大企業の方はあれまた同じ戦法でしょ、あれリストラして自分たちだけ生き残るって戦法でしょ。しかしね、今度はそうはいかんと思うぞ。これアメリカ、ヨーロッパ、中国、世界の3極がもうねメルトダウンしてきてんですよね。そらこの先日本だって簡単に済みませんぞ。リストラしただけで生き残るなんてとんでもない話で、しかし他になんか思いつかないんだと思うんですね。あれそもそも何も分かんない、何もできないから、財界も他に思いつかないんだと思うんですよ。そういうふうにこう総合的に考えていますとですね、今回はかなり速度が速いです。ですからよほどみんな真剣に今から考えて、いろいろ手打っておかないと、事前に手打たないと間に合わないですよ。 もたもたしてるとあっという間にですね、これ嵐に飲み込まれますね。だからこのところは、よくよく一人一人ですね、よく先を考えていただきたいと思うんです。バブル崩壊でどうなるかってこう全部歴史に書いてありますから、ね、昭和のバブル崩壊で平成どうなったか全部分かってるわけ でそれに加えてこの出口ですよね。まあ、この出口もですね、今までの流れとは違う出口になってきます。地方中心でもっと露発的なものしかこれ出口ないんで、そういう方向性の中で自分たちどうするかをここは本気で考えていかないとまずいところですね。とにかくスピードが速いのがものすごい特徴でありますから、ぜひ皆さんこのスピードに負けないように頑張ってくださいというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新型コロナは速度が速いということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。